医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日は胃がん撲滅のための20歳のピロリ菌チェックと題しまして、お腹クリニック院長村井隆三先生にお話を伺います。村井先生、よろしくお願いいたします。
どうも、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。村井先生は東京慈恵会科大学、東急病院、町田市民病院など外科医として長年勤務をされまして、平成17年に八王子で現在のクリニックを会員をされています。で、10周年の社会貢献事業として胃がん撲滅キャンペーンを展開中でいらっしゃるということなんですけれども、この胃がん撲滅キャンペーンというのは具体的にはどのようなものなんでしょうか。テーマの20歳のピロリ菌チェックというところもですね、気になるところなんですけれども。
はい、胃がん検診はですね、現在40歳以上の方を対象に、行われていることが多いかと思います。
はい、
で、私たちが日常診療の中で、胃の内視鏡検査あるいは胃の内視鏡検診ということをですね、積極的に行っているわけですけれども、
はい、
そこでその胃がんを見つけてもですね、それから外科に紹介をして、入院手術治療ということになるわけですけれども、
はい、
もうすでにですね、進行がんの状態になっていて、がん性腹膜炎になっているような患者さんもいらしてですね、がんを見つけているだけではですね、胃がんの患者さんを助けることができないという現状があります。
なるほど。
で、このがん検診の始まる40歳未満のですね、
はい、
若年者を対象にピロリ菌の尿中抗体検査を用いたスクリーニング検査を行うことによって、ピロリ菌による胃粘膜の萎縮が進行する前にですね、除菌治療を受けていただいて、将来の胃がんの発生を予防するとともに、特に出産前のですね、若い女性の感染者を除菌することによって、次世代へのピロリ菌感染をブロックしようという取り組みなんです。
確かに先生が今おっしゃったように、若い世代の方ではピロリ菌に感染している方はだいぶ減っているというようなデータもあるようですけれども、母子感染なども結構問題視をされているところがありますので、若い女性の方にチェックを受けていただくっていうのは非常に有効な手段なのかなと思ったりもするんですが、日本は他の海外に比べると割と胃がんは多いというふうに言われているんですけれども、現在どのぐらいの状況なんでしょうか。
はい、日本の死亡率を見てみますと、一番多いのが悪性新生物がんですね、
はい、
次が心疾患、次が脳血管疾患、はい、そして肺炎というふうに続くわけですけれども、この一番多い悪性新生物の中でですね、男女を合わせますと第1位が肺がん、
はい、
第2位が胃がん、第3位が大腸がんということになっております。
はい、
でこの年次推移を見てみるとですね、実は胃がんはもう横ばいになっています。
あ、そうですか。
はい、で肺がんと大腸がんが右肩上がりで増加中ということになります。はい、さらに、興味深いのはですね、
はい、
胃がん死亡者数の年齢階級別にこれを見てみますと、
はい、
1975年前後、今から、40年前ですね、には60歳以上の方がですね、大体 70% を占めていたんですけれども、はい、2007年にはですね、60歳以上の方が全胃がん死亡者数の9割を占めているんですね。
9割ですか。
ということは、はい、若い方がですね、胃がんで亡くならなくなっているということが言えます。
はい、
で胃がんにかかられる方はですね、年間大体11万7千人ぐらい、12万人弱いらっしゃるわけですね。
はい、
でそのうち胃がんで亡くなられる方の数は年間だいたい5万人と言われています。はい、この数は現在横ばいです。
はい、今胃がんの患者さん数などもちょっとお話をいただいたんですけれども、ピロリ菌によって胃がんになられる方、強いて言えばもうピロリ菌に感染される方といった方がいいんでしょうかね、感染率っていうのはどのぐらいの人がいらっしゃるんでしょうか。
もう胃がんはピロリ菌が関与していることが明らかとなってますので、
はい、
このピロリ菌の感染率というのは非常に大きな問題です。 で現在60歳以上の方ですとやはり6割から7割ぐらいの感染率があるのではないかと思いますけれども、はい、大体20歳以上の方ではですね、10% から 20% ぐらいの感染率になっているのではないかと予想されます。で10代の中学生高校生で、調べた先生がいらっしゃるんですけれども、はい、10代の中学生高校生ではだいたい 4% 台の感染率と言われています。
では他の世代から比べると若い方は非常に感染率は低いんですけれども、低いからこそきっちりとチェックをして病気に発展しないように食い止めるということが非常に重要になってくるということですね。
そうですね、まあ、5% から 10% で言えば、まあ、少ないように感じるかこれを多いと考えるかですけれども、はい、まあ、この方たちがですねやはり将来胃がんになっていく可能性あるいはその次世代への感染ということを考えるとやはり、感染している方を早くスクリーニングして治療をしていくというのは重要なんだと思います。
そうするとやはりその減らしていくところでは予防が必要になってくる。でこの予防するために、まあ、ピロリ菌のチェックをするというのは非常に有効かと思うんですけれども、いくつか検査方法などもあると思われるんですが、先生がその尿での検査をされるっていうのは何か他の検査と比べて有効なこととか何かこうあるんでしょうか。
尿中抗体を用いる理由はですね、はい、必ずしもご本人が来院されなくても例えばご家族の方がですね、尿を取って持ってきていただければですね、忙しい若い方が、来院せずともスクリーニング検査ができるというところが一番大きな特徴です。
なるほど。
例えば血液中の血清抗体であるとか、はい、よく行われる尿素呼気試験というような方法はですね、はい、ご本人が来ないことには検査ができませんので、はい、なかなかやっぱり若い20代30代の方というのはですね、医療機関を訪れる機会はですねやっぱり少ないのかと思います、
はい、
そしてその結果をですねご本人宛に郵送することによってご本人が一度も医療機関に来なくてもですね、はい、スクリーニング検査ができるわけなんです。
なるほど。
これが最大の尿中抗体の特徴です。コスト的にはですね、尿素呼気試験などよりもかなりお安くできるかと思います。
あ、そうなんですね。なるほど。確かに日常若い方ですといろいろな学業以外のこととかでもお忙しくしていると日頃不調を感じてない方は特に後回しでいいかなと思いがちなところはあるかと思いますよね。
そうですね。会社に勤めてらっしゃれば法定健診というものがありますので、はい、まあ、最低限の健康診断は受けてらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、なかなか会社の健康診断ではですねピロリ菌の検査まではまだまだやってくれないところが多いですので、はい、まあ、こういう機会を捕まえてですね、ぜひ自分にそのピロリ菌の感染があるかないかをですね把握していただきたいと思います。
はい。例えば今先生がおっしゃったように、まあ、定期検診ですね、職場で行われるそういったものであったり学校などでも定期的な検診などあると思うんですけれども、そういった中で尿の抗体でわかるということですので尿検査の項目に組み入れられる可能性っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、検診の時に検尿を取ることは多いと思いますので、はい、まあ、その尿を使えばですね、簡単に検査をすることができます。
はい、
また改めてその例えば採血をするとかですね、まあ、そういう診断を加えなくても検査ができるというところも大きなメリットですね。
そうですね。そうしますと今後どのような形でこう広まっていくのかというところにも影響はしてくるんですけれども、そういった定期的な検診の項目の中にすでに尿検査というのが入っているので、その中でピロリ菌のチェックもプラスしてできるようになるとより若い方のスクリーニングという意味では効果が絶大になりそうですね。
まあ、今回あえてその20歳というふうにですね、はい、指定をしたのはですね、はい、20歳の段階でピロリ菌の感染がなければですね、その後のその成人してからの感染というのは、まあ、夫婦間感染などがないわけではないんですけれども、まれですので、まあ、20歳の段階でピロリ菌感染がなければですね、まあ、その後の胃がんの発生というものは極めて少ないと。だいたい胃がん全体から見るとですね、このピロリ菌の感染のない胃がんの患者さんというのは 1% 以下なんですね。
なるほど。
ですから、まあ、その後の胃がん検診に関してもですね、もちろん可能性はゼロではありませんので、はい、まあ、40歳になれた時点で一度はですね、画像診断、内視鏡検査、はい、あるいは胃のバリウム検査をですね受けていただいた方がいいと思いますけれども、はい、その後の胃がん検診についてのその検診を受ける間隔等についてはですね、まあ、感染している方とは違うスケジュールというようなことも考えられるのではないかと思います。やはり二十歳の段階で感染があるとですね、はい、まあ、実際にはピロリ菌の感染というのは5歳までに成立すると言われてますので、はい、もう15年間感染しているわけですね、はい、と中にはですね二十歳でも萎縮の進んでいる方も結構いらっしゃるんですね、はい、でそういう方の場合は胃がん検診についてはですね40歳を待たずにもうその感染が分かって除菌をした時点から、毎年の胃の内視鏡検査による胃がんのチェックというのが必要になってくると思います、
はい、そうするとやはり20歳で一旦チェックをするということはそこでまあピロリ菌による胃がんを予防できるというのはもちろんあるんですけれどもそこでピロリ菌の感染がなかった方はピロリ菌以外で何かしらこう影響があって疾患につながる可能性がありますのでそれをまあ40歳になった時に改めてもう一回チェックしてみましょうという振り分けができるというところでしょうか
ね。そういうことですね。
はい、
要するに20歳の段階でピロリ菌感染がある方とピロリ菌感染のない方をですね、はい、まあ、分けることによって、まあ、その後の検診の方法であるとか、はい、あるいはその感覚等をですね、プランしていけばいいのかなと思います。
はい、ありがとうございます。そうすると20歳の時に例えば成人式のそういったセレモニーとかでですねチェックをしましょうというような場合によってはその検査チケットみたいなものが配られたりするとよりいいのかなと思ったりはするんですけれども、
ね、私たちのこの胃がん撲滅キャンペーンもですね、はい、最終目標はその自治体による20歳の成人式ですね、まあ、この場をお借りして、例えば再尿キットをお配りするとかですね、はい、まあ、その場で例えば尿を取っていただいて、はい、検査をしてしまうとかですね、まあ、そういった形に持っていければ一番効果的なのかなと思います。
はい、ありがとうございます。そうしましたらちょっとお時間となってしまいましたので続けて来週にも村井先生にはご出演いただきたいと思うんですけれどもクリニックで展開をされている胃がん撲滅キャンペーンをさらに発展させた形で村井先生 NPO をこの度立ち上げられたということなのでその辺を来週伺いたいと思います。引き続きまたよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。